今日は石井敏郎西宮市長をお迎えしました。市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
早速ですが、昨日行われました特殊詐欺撲滅に向けた団結式について伺います。
はい、昨日ですね、朝なんですけれども、西宮警察、甲子園警察、両警察署と、それから西宮甲子園両防犯協会の皆様と、市とともにですね、はい、特殊詐欺撲滅に向けた団結式を行いました。いわゆる特殊詐欺ですね、昔はオレオレ詐欺とか言われておりましたけども、昔になるんです
ね、オレオレ詐欺なん
か、最近すごく巧妙化してまして、はい、今西宮市は県下で、まあ、約 16% 起きていると、はい、
16%。
そしてまあ今年、ね、昨年はですね、108件、起きてですね、今年になってからももうすでに8件起きているということで、これがですね、兵庫県の中でも本当に集中してるんですよ、西宮市が。
そうなんですね。
でこれですね、このままじゃもちろんいけませんので、この撲滅に向けて西宮ではそういうことは許さないと、はい、そして市民の皆さん方によりこういう特殊詐欺が巧妙化している、というようなことを認識いただいて、はい、そしてそれぞれ自分自身守っていただくというようなことも啓蒙していかなきゃいけないということで、団結式を行いました。
いやもう本当に巧妙っていうか、もうすごいですね、
これですね、はい、まあ、私は大丈夫と思ってる人が結局そんなことないと思っていながら騙されちゃうというようなことなんですね、はい、なのでですね、警察や市役所や最近は例えば家電量販店の名前語ったりとかして、はい、そしてそのあなたのカードが使われすぎていると、ちょっとおかしいと、なのでカード貸してくださいと、そして気が動転しちゃうそうですわ、その時に。
そうですね、そういう連絡が来るとやはりえっと思いますね。
そこでですね、はい、えっと思った時に、例えば何とか町何の何の岡本さんは、はい、えっと思ったぞとなったら、すぐにそこパッと近くにいる受け子がですね、行くわけですよ。で結局ね、普通そういう電話があって10分か20分で来たらね、普通来ないでしょ
う。そうなんですよ、普通ありえないです
よ、用意周到なんですよね、
ですけどそのタイミングで来られるとなんか反応しちゃいますね。
そうですね、なのでね、もちろん警察そして市役所もしっかりと備えをしていきたいと思いますけれども、
はいはい、
一番はやはりそれぞれの皆さん方が、そうしたカードを渡すなんてことはありえないというようなことをしっかりと認識してもらって、そして、自分の身を守ってもらうと、はい、そしてお隣さんの身を案じてもらうというようなことでですね、そういう受け子とかですね、やっぱりこうスーツ着て街中うろちょろしてると、もちろん私もね、政治活動してるときは街中うろちょろしてますけど、その怪しくない街中うろちょろしてる人もいますけど、
そうですね、
しかしちょっとおかしいなと思ったら、そういう声をかけるとかですね、そういうような形で一緒に撲滅活動に力貸してもらいたいですね。
そうですね、ご近所で、はい、普段来ない人が来てるなっていうのも多分ご近所の人なら分かるんですよね。
そうなんですよ ね。それでね、ちゃんとした人なら声かけてあげればいいですから、
そういうことですよね、
はい、そういうことです。
まず何でも疑ってかかった方がいいのかもしれないですね。
そうですね、
はいはい、気をつけます、
はい
はい、どこどこの岡本さんと言われることがないように気をつけていきたいと思います、はい、
岡本さんも気をつけてください。
はい、そうします、
はい、
さて、気をつけると言いますと、もう本当に今心配な状況が続いておりますが、はい、中国で発生して世界各国からもその発生が報告されて感染が広がっています新型コロナウイルスによる肺炎なんですが、
はい、
中国からも多くの方が日本に来られてますし、日本でも
そうですね、
流行するのではという不安でいっぱいな状況なんですけど。
そうですね、はい、現時点は西宮市含んだ兵庫県ではそうした罹患されている方は認知されていないということでありますけども、
はい、
実際この先どうなるかというのは正直わからないですが、ただ2つ言えることはですね、まずこの過度にですね、こう心配しすぎてもですね、経済活動日々の活動止まってもいけませんので、そうしたことはしっかりと手洗いなどなどしながらやってもらうということと、あともう一つは一方で例えば武漢ないしその地域の人から来られた人で何かちょっとおかしな熱が続くぞという人があったら、早めに まあ、市の保健所なりにコンタクトしてもらいたいという、
はい、
こういうことですね、
はい
はい。まあ、現時点では市としてはですね、イベントの中止というようなことを指導するというところには至っておりません。
そうですね、
はい、もうそこはもうそれぞれのイベントをやってもらうと、
はい。
まあ、一方で市のイベントにはですね、アルコール消毒液を、あちらこちらに置いて、
はい、
そして皆さんに手洗いとか席エチケットなどを促していると、こういう状態ですね、
は
い、
そうですね、
はい。
まあ、でもこれからもし増えてくると、その注意報なりのものが発せられる可能性もあるかもしれない、
まあ、もちろんそうですね。ただそれは先ほど申し上げたように西宮管内なし兵庫県内で、うん、その罹患される方が出た時が、うん、まあ、次のフェーズであろうと思います、はい、ですので、まあ、ぜひですね、そういう心配がある場合にはご相談、一言いただければと思います、
うん、はい。ということで、新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口というのがありますので、はいはい、電話番号を申し上げておきます。西宮市保健所保健予防課の方は、受付が平日の朝8時45分から夕方5時半までになっています。電話番号は0798262240、0798262240です。そして厚生労働省の方は、平日も土日祝日も朝9時から夜9時まで受け付けています。0335952285、0335952285となっております。
はい。
それと市のホームページでですね、トップページから重要なお知らせというところで、新型コロナウイルスに感染した肺炎、関連した肺炎についてというページがありますので、そちらの方で確認していただければ最新情報を入手できると思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、そうですね、はい。
今おっしゃった咳エチケットというのも、手洗い、うがい、咳エチケット、この3つが予防の基本ということですよね。
そうですね、はい。まあ、あとはこれ本当に大切なのは、はい、自分自身の免疫力を高めるということ。
あ、
それもね、そう言うと難しいんですけど、
はい、
よく寝る、それから飲みすぎて 不健康にならないとか、
はい、
あとは栄養バランスの取れた食事をしっかりとると、
はい、
こういうこと大切ですね。
そうか、疲れているところにウイルスが入り込みやすいということですもんね。
そういうことですね、まあ、結局今の段階ではこのインフルエンザに対する対応と同じレベルでというのが今の現状ではあります。
はい、まあ、過度ではなく正しい警戒をしましょう。
そういうことですね。
うつらない、うつさないということです。
そうですね、
はいはい。
それとあとですね、
はい、
西宮には中国の商工市という、まあ、有効都市がございますけれども、はい、こちらにもですね、市の国際を担当している秘書課ベースで、
はい、
まあ、いくばっかの支援をさせていただいていると、
はい
はい、いくつかですね、秘書課の方からマスクを送るとか、
いや、マスク不足ですからね、
はい、あとはこう、なんて言いますか、こめかみに当てる方の体温計をですね、
まあ、
ちょっとお送りするとか。
そうなんですね、
まあ、相当物不足なようで、
うん、
まあ、マスクそのものは商工さんは5つぐらい日本の町と有効都市持ってますんで、他の町がドーンと送ったようです。
なるほど。
ですから、まあ、西宮は西宮の求められたものを、
はい、
はい、お送りしているということであります。
なるほど、わかりました。
はい、
はい、まあ、このまま収まっていくことを祈っております。
はい、
さて、続きまして、今週末9日日曜日には桜 FM のすぐ近くにありますフレンテ西宮で西宮国際交流デーが開催されます。
はい、さっきの、ね、話の流れで言いますとね、ちょうど商工の話と、
はい、
それから、まあ、とはいえ現時点では正しく予防してイベントはやるぞという、こういう文脈でもありますけどね。
そういうことですよね、
はい、
はい。まあ、留学生による日本語のスピーチ大会、それから日本文化体験コーナーなどもありまして、はい、毎年多くの方が来場されていますね。
そうですね、
はい
はい、今年もですね、フレンテ4回5回およびフレンテホールで、
うん、
まあ、開催をするというようなことですけども、
はい、
なんと24回目というようなことなんですね。
あ、そうですね、
はい、さん、そして西宮にはどのくらいの外国人市民が生活しているか。
どれぐらいでしょうか。
7200人と言われておりますけども。
そんなにいらっしゃるんですね。
正直ね、
はい、
あんまりイメージが強い町ではないんですよね、西の宮の場合。
はい、
例えば大きな工場があるぞとか、
うん、
いわゆるなんとか人街があるぞってところじゃないんですけども、
ええ、
それでも7200人、
うん、
すごいですね。
いや、やっぱ年々増えているものですかね。
これですね、はい、結論から言うとイエスなんですけども、あ、はい、まあ、この7200人というのは、まあ、もちろん中国韓国の人が多いんですけれども、まあ、これからはですねベトナム人の方が10年間で750人増えていると。
お、そうなんですね。
どっさり増えているというですね、まあ、これも何て言いますか、働き手不足とかいうようなこともございまして、
はい、
まあ、あの技能実習生とか、まあ、今後は、はい、一部の職場に、まあ、ダイレクトに入ってくることも考えられるのかなと思っております。
あ、なるほど。
なのでね、結局ね、これね、これからもっと大切になると思うんですよ、国際交流っていうのは。
ええ、
例えばですよ、ベトナム人でお父さんとお母さんと子供と一緒に来るわけですよ、はい、後で子供の話もしますけどね、ええ、お父さんは職場にいるからコミュニケーションして、はい、なんとか一生懸命日本語喋んなきゃいけない、で子供は、はい、まあ、子供も大変なんですけど、まあ、学校で大変と、はい、お母さんがですね、はあ、うちで一人みたいな、
あ、はい、
そこで孤立化しちゃうみたいなところがあるん で、うん、
ええ、
でそうならないようにっていうのが、まあ、これは西宮だけでなくて、はい、日本中の一つの課題ですよね。で、なのでこういう国際交流という文脈でですね、
ええ、
お父さん子供だけでなくお母さんも大切であります。はい、ええ、
もうだって日常生活の会話が必要ですからね、お母さんもね。そうですよね、
はい、
まあ、そんな意味も込みまして、ぜひあの今度の日曜日西宮国際交流デーにもお立ち寄りいただければと思います。
そうですね、
はいはい、でこの国際交流デーでも市民の会などが出展されていますが、西宮市はアメリカのスポーケン市、ブラジルのロンドリーナ、中国の商工市、フランスのロットエガロンヌ県およびアジャン市と姉妹都市友好都市の提携をしております。
はい、
で、市長はすでに訪問されている都市もありますね。
はい、この4つのうち3つ、
あ、はい、
訪問させていただきました。
ええ、
去年はアメリカのスポーケン、
はい、
で一昨年にブラジルのロンドリーナと、はい、それから中国の商工というところに行かせていただきました。うん、
ええ、
いや、これですね、もう本当に何と言いますかね、うん、スポーケンなんかで一番感じたんですけども、大方60年ですよね、まだ58年ですけども、
提携結んでってことですよね。
そのね、もう初期の頃から、例えば高校生の派遣事業とか、中学生の、まあ、そうしたキャンプとか、
はい、
いうようなことでやってる裏には、それを受け入れてくれる、まあ、それぞれの教育委員会とか、はい、友好都市協会の人とか、多くの人の、まあ、汗があってですよ、
はい、
今日まで成り立っているので、ありがたいなと。
そうですね、
それを、ね、受け継ぐ、まあ、大切さを感じてますね。
はい、
だから今回ね、さっきこの商工に、はい、まあ、ドカーンと送ってるわけじゃないけれども、まあ、しかしお気持ちを心配をして差し上げているというような、うん、そういうことがですね、
はい、
まあ、長年の積み重ねの中で紡がれているんだなというふうに、うん、思うところであります。
そうですよね、はい、まあ、こちらが助けていただくこともあるでしょうし。
そうですね、
お互い様ということですよね。
はい、
で、あの市長という立場からご覧になって、それぞれ都市による行政やまちづくりに違いというものはありますでしょうか。
まあ、それはありますね。
そうですよね、
まあ、それはね、まあ、もちろん文化も違いますし、はい、歴史も違いますからね、うん、いや、まあ、この前昨年のスポーケンなんかではですね、まあ、市民を巻き込む仕組みというかですね、例えばボランティア月間みたいなのをですね、ホームページ大々的にやってるわけですよ。
はい、
まあ、西宮でもやってないわけないんですけど、うん、ちょっとまだ認知度とか参加度合いが少ないですよね。
うん、
例えばスポーケンの場合は福祉団体とか、あとはもう国際貢献団体とか、まあ、スポーツの団体とか障害者の団体とかで、まあね、ボランティアって一回やるとね、なんか抜けられないんじゃないかとか思っちゃうんだけど、まあ、まずはハードル低くして、そしてこここんな感じでやってますよと、で、あのエブリバディウェルカムみたいな感じ でハードル低くなって、
はい、
でそこにどんどん入っていきやすいみたいなね、そういうこう素地がしっかりしてます。
あ、なるほどね、入っていきやすいというのはちょっと一番大きいですね。
入っていきやすい、
できることはきっとあるだろうし。
そうですね、
はい、
あの一方でね、あの商工なんかはですね、今日本よりも相当歴史がありますから、
はい、
ね、そら昔の数千年前から続くその町の歴史を生かしながら、町づくりが行われているのも、
はい、
粋な感じもしましたし、
はい、
という感じですね。
それらご覧になって、こうちょっとうちも取り入れてみようかなっていうようなこともありますか。
まあ、そうですね、はい、まあ、それを、まあ、日本流にこう文化と法律も違いますけど、日本流にこうアレンジをしてね、なんと言いますか、今言った中国の場合であればこう、ある歩行者のためだけの道みたいなのがありますから、そういう、こう散策するようなね、そういうようなところなんか、
はい、
もちろん日本でもありますけども、街づくりのハードの面で参考になるし、 あとは、まあ、さっき申し上げたスポーケンなんかは、あの市民の前向きな力を活用するという、私が言うシチズンシップの醸成というのに、まあ、結びつくんでね、はい、いいですよね。
あ、
こうしたことを、はい、しっかり参考にしてやっていきたいと思ってます。
そうですね、
はい、
はい、わかりました。で、最後になりましたが、梅の季節でございます。
我が家の梅もね、はい、もう1週間ぐらい前に咲いてますしね、
あ、そうですか。
梅が咲くとね、はい、春だなって感じするんですよ。
あ、いや本当はまだ寒いんですけどね。
いや、
寒いんですけど、
ね、はい、これね、ちょっと市長として語弊あるかもしれませんけど、はい、桜より梅が好きなんです、はい、いや桜も好きなんですけど、
はい、
桜はね、はい、本当に春の知らせじゃないですか。
そうです、暖かくなって咲く花ですね。
で、梅はね、はい、そのこの節分の頃に咲くでしょう、はい、だから表現で言うとね、長いトンネルの先が見える印が梅なんですよ。
で
トンネル抜けたら桜咲いてるんですけど、
ね、そういうことですね。
だけどやっぱりね、人生長い、トンネルの時期長かったから、うん、先が見える時ってのは嬉しいんです。
いや嬉しいですよ。あの 先が
見えたらもう春みたいなもんでしょう。
まあそこに向かっていくことは確実ですからね。
そう
ですね。
梅の花言葉はいろいろあるけど、忍耐ってのがあるらしいね、はい、
上品、高潔、忍耐、忠実だそうです。
これ僕にぴったりじゃない。
あ、
ね、
そうですね、そうですね。
いや、どうもありがとうございます。
いや、とんでもないです。
桜も好きですけどね、
はい
はい、
まあ、でも江東梅林でも梅が開花しておりまして、はい、ぜひお出かけください。江東公民館で実施されます江東梅林梅開き文化祭は2月21日から3月9日まで。向こう側の菜の花も咲いているそうです。
あ、見た見た
見た見た
見た見たっていうか、この前も見た、はい、うちのすぐ近くで、あ、うん、お、はい、咲いてるわと思って、
はいはい、まだあの寒くなったり暖かくなったりを繰り返しながら進んでいくと思いますが、
はい、
あの市長も体調には十分お気をつけくださいますよ、
はい、
よろしくお願いいたします、はいはいはい、また来月よろしくお願いします、はい、今日は市長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。